今アジサイが見ごろですね。本当に綺麗です。今朝も私の家のアジサイ、雨上がりが一番いいですね。本当に綺麗です。癒されます。この私の家の近くにはアジサイロードがあります。まあアジサイロードというのはアジサイの通りですから、まあ、全国に至る所にあると思いますが、私の家の近くのアジサイロードは高速道路の、この土手ですね、土手に、こう300メーターくらい、ずっとアジサイが咲いております。勾配のきついこの10メーターくらいでしょうかね、それを300メーターくらいですか。おそらく、まあ1000株近くあるんじゃないかと思いますけども、本当に見事に咲いております。今いろんなこう色合いがありますけれども、純白の花が綺麗ですね。この手まり状の純白の花、まあ、少しこう時間が経っていくと色が変わってきますので、もう今が一番綺麗、まあ、そのように見て、昨日も見てまいりました。ぜひ、見に来てください。まあ、ここ私の散歩コースでもあって、ずっとここ20年くらいですね、見てきているんですけども、まあ、ここのアジサイロードは、まあ、私と同じぐらいの年配のですね、若い女性が同じぐらいの若い女性がですね、もうずっと手入れされてるんですよ。もう、まあ、一年中と言っていいかもしれません。まあ、そういうことで本当にこう綺麗なアジサイが咲いてるんだろうというふうに思いますが、ここ最近ちょっとその方の姿が見えませんので、少し気になっているところでありますが、まだ草もですね少し茂ってきております。まあ、病気でもされたのか気になってきております。改めてこの方がですね、そういうふうに目に見えないところでいつもこう手入れをされているということを感謝しながら、そのことを覚えるものです。まあ、このように目に見えないところをですね、いろいろこう奉仕をされる、働きをしてこられた人には神様は必ずや報いてくださるだろうと、そのように見事に咲いているアジサイのこの一輪一輪をめでながら歩かせていただいております。本当にぜひ見に来てください。ついでに私の家にも寄ってくだされば、私が手塩に帰ったですねアジサイも見ることができます。まあ、今はストケシアも綺麗ですね、咲き始めました。アマリリス、それから、カラーも咲いております。まあ、月曜日と水曜ぐらいは家におりますので、ぜひ時間がある方は来られて、まあ、コーヒーと、まあ、ケーキぐらいは出るかもしれません。まあ、ぜひおいでになってください。今日の聖書箇所は、イエス・キリストの系図に出てくるエッサイですね、そしてその末の息子ダビデが登場します。このエッサイは息子たちに、まあ、特にダビデに対してどのような接し方をしたのだろうかとこう考えながら、この箇所を改めて読みました。今月この6月はサムエル記上から、来月7月はサムエル記の下から、取り継ぎます。このサムエル記のこの成立した状況でありますが、この古いユダヤ教の伝承によりますれば、このサムエル記上31章から成り立っておりますが、この前半は預言者サムエルが表し、この上の後半とサムエル記下ですね、下は24章から成り立っておりますが、ここはサムエルが亡くなった後に預言者ナタンと預言者ガドが表したということになっております。サムエル記は預言者サムエルのほかに、彼と深い関係のあった3人の主要人物、エリ、サウル、 ダビデを中心に展開されます。まあ、サウルはイスラエルの最初の王様、そしてダビデはその次の王様ですから、まあ、聖書によく出てきますから皆さんよくご存知ですが、エリはあまりご存知ないと思います。まあ、エリという人は、この王様の制度ができるその前の時にですね、この裁き司として、まあ、その部族を治めておられた、治めていた人で、このサムエルのこの幼少時代をですね、クイーンクした人と言われております。この時代背景でありますが、獅子、まあ、獅子の獅子ですね、裁き司と言われる指導者たちがイスラエルの諸部族を治めていた時代末から、王国が誕生し、その基盤が整い始めるまで、この紀元前11世紀、半ばから紀元前10世紀初期にかけての時代のことであります。つまり今からざっとこう3000年くらい前の出来事が記されております。このサムエル記の特徴はといいますと、もう何よりも語られている物語の分かりやすさにあります。まあ、旧約聖書こう分かりにくいところ多いんですけども、このサムエル記は非常に分かりやすいです。まあ、旧約聖書そのものがこのいわゆるこう聖人ですね、聖なる人といったものにほとんどこう関心を示しておりませんが、このサムエル記においてはそれが顕著であります。サムエル記に登場する人たちはこの祭司であり、あれ預言者であれ王であれ、特別に美化された人物は一人もいません。誰も深い悩みを抱えて生きております。時には神様までがこの人間の行動に対して責任を感じ、反省を隠さないことが記されております。それとは対照的に、このサムエル記に登場する女性たちの多くは積極的でたくましい姿が記されております。そして冷静な判断で危機を乗り越え、人々の命を救う賢い女たちが何人も登場いたします。聖書は男性優位に扱われていると女性の方は不満に思っておられる方もおられるかもしれませんが、まあ、決してそうではありません。ここでは素晴らしい女性が何人も記されております。まあ、サムエル記はそのようにとても読みやすい書でありますので、まだまあこのね、深く読んでおられない方はこの際ぜひこの書に親しんでほしいと願うものです。今日の聖書の箇所は16章でありますが、その前の15章のところですね。サムエル記の15章、15章の旧約聖書では旧約の403ページのところですが、1節から3節、さらに7節から9節を拝読いたします。さてサムエルはサウルに言った。主は私を使わし、あなたに油を注いで、その民イスラエルの王とされました。それゆえ今主の言葉を聞きなさい。万軍の主はこう仰せられる。私はアマレクがイスラエルにしたこと、すなわちイスラエルがエジプトから登ってきたとき、その途中で敵対したことについて彼らを罰するであろう。今行ってアマレクを撃ち、そのすべての持ち物を滅ぼし尽くせ。彼らを許すな。男も女も幼子も血のみ子も牛も羊もラクダもロバも皆殺せ。さらに7節から9節。サウルはアマレク人を撃って、ハビラからエジプトの東にあるシュルにまで及んだ。そしてアマレク人の王アガグを生け捕り、剣を持ってその民をことごとく滅ぼした。しかしサウルと民はアガグを許し、また羊と牛の最も良いもの、 こういったもの並びに子羊とすべての良いものを残し、それらを滅ぼし尽くすことを好まず、ただ値打ちのないつまらないものを滅ぼし尽くした、以上でありますが、なぜこのアマレクを滅ぼし尽くさなければならないのでしょうか。サウルを退けられる神はアマレク人のすべてのものを滅ぼし尽くすように命じられます。つまり生きあるすべてのものを滅ぼすヘイレムの戦いをせよと命じられたのです。ヘイレムとはヘブライ語で破門、追放といった意味です。このヘイレムの命令は主権が誰にあるかを告げる目的で下されます。イスラエルの信仰の純粋性がこの上なく大きな関心事となり、他のために汚染されていないかどうかを見分けるときに下される命令であります。サウルはこの試みにも失敗します。肥えた良い家畜を残しておいたのです。神様に生贄として捧げるためであったという言い訳も用意します。しかしサムエルは情け容赦なくサウルを責めます。そのところが15章の22から23節26節に記されております。22節から3節および26節を拝読します。サムエルは言った。主はその御言葉に聞き従うことを喜ばれるように、犯罪や犠牲を喜ばれるであろうか。見よ、従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の死亡に勝る。背くことは占いの罪に等しく、強情は偶像礼拝の罪に等しいからである。あなたが主の言葉を捨てたので、主もまたあなたを捨てて王の位から退けられた。26節です。サムエルはサウルに言った。あなたと一緒に帰りません。あなたが主の言葉を捨てたので、主もあなたを捨ててイスラエルの王位から退けられたからです。以上であります。神の預言者としてのサムエルの最後の働きは、新しい王の候補に油注ぎをすることでありました。これは命がけの働きでもありました。生きている現在の王サウルが見逃すはずがないからであります。しかし神様はサムエルを催促され、サムエルがすべきこと、そして話すべきことも直接告げられます。ベツレヘム人エッサイには何人も息子がいました。その中で神様の関心は、背が高く容貌が優れ力の強いものではなく、家族の関心さえもない末の子に向けられました。羊飼いであったダビデは血色がよく目の美しい少年でした。サムエルはダビデに油注いでラマへ帰ります。このようにしてイスラエルの第二の王が登場します。ダビデのことが災いの霊に苦しめられているサウルにも知れます。盾ことを上手に引き、勇気と武勇と弁才のある優れたものと認められ、王を慰めるために、ダビデは抜擢されます。エッサイは息子ダビデをサウル王のところに送ります。ダビデは王の道具持ちとなり、災いの霊に苦しめられている王のために盾事を引きます。サムエルが主に退けられた王サウルのことで悲しんでいますと、主は新しい働き人を立てるようサムエルを励まされました。そしてベツレヘム人エッサイのところに行き、彼の息子の中から次の王となる者に油を注ぐよう命じられます。しかしこのような主の言葉に従うには多くの危険が伴うわけであります。もしこのことがサウルの耳に入ったら、預言者 サムエルとエッサイの家に大きな災いが降りかかるかもしれません。それで主はサムエルがどうするべきかを教えてくださいます。サムエルは主が仰せられた通りに主に生贄を捧げるために来たと言い、エッサイとその息子たちを招きます。主の御心を成すには大胆さと知恵が必要であります。主はご自分に従おうとする人には知恵と脱出の道を教えてくださいます。今日の聖書の箇所、先ほど詩人の方読んでいただきましたが、6節から7節をもう一度読みます。16章6節から7節。彼らが来た時、サムエルはエリアブを見て、自分の前にいるこの人こそ主が油を注がれる人だと思った。しかし主はサムエルに言われた。顔形や身の丈を見てはならない。私はすでにその人を捨てた。私が見るところは人とは異なる。人は外の顔形を見、主は心を見る。主は新しい時代を開いていく新しい神の人を備えられます。サムエルはエッサイの息子たちのうち、エリアブの容貌、顔形、背の高さを見て、彼が主の前で油を注がれるものだと思いました。ところが主の御心は違いました。人は上辺を見ますが、主は心をご覧になります。主はエッサイがサムエルに見せた7人の息子の中からは誰も選ばれませんでした。サムエルがエッサイに野で羊の番をしていた末の子ダビデを連れて来させたとき、主は彼に油を注ぐように命じられました。その日以来、主の霊がダビデの上に激しく下りました。主が働き人を選び出される基準は上辺ではなく真実な心と信仰です。主が用いられる働き人には霊を注がれるのであります。少し寄り道にそれますが、エッサイの息子は何人でしょうか。このサムエル記には7人の子供、エッサイの子供がずっとこう面接を受けて、そしてもう一人、最後にダビデが来ますから8人ですね。ところがですね、歴代史上2章の13から15節、旧約の旧約では564ページでありますが、このように、あります。エッサイは長子エリアブ、次にアビナダブ、第三にシメア、第四にネタンエル、第五にラダイ、第六にオゼム、第七にダビデを産んだ。ここでは、エッサイの子供は7人となっております。サムエル記は8人、歴代史では7人。なぜこの2つの書に違いがあるのでしょうか。まあ、ある資料によりますと次のように書かれておりました。最も簡単な推測は、兄弟の一人が早死にしたのではないかというものです。しかし相続地を買い戻してまで名前を維持することがイスラエルの根本思想であるという点から見ると、一人の存在とその名をあえて削除したとは思えません。歴代史が7という数字に特別に関心を持って意図的に系図を修正した可能性もあります。シャマとシムアが同一人物で、もう一人は名が知られていなかったのかもしれません。いずれにせよ、捕囚記以降に記された歴代史は系図にとてもこだわりを見せている上に、ダビデを民族の英雄として際立たせているので、ダビデの家系に関するより精密な記録を残そうとしたのでしょう。まあ、そのように、書かれておりました。まあ、私にとりまして、エッサイの息子が7人であろうが8人であろうが、変わらないのでありますが、 2つの書にこの相違があってもそのままこう手が加えられてないことに、改めてこの聖書というのが人間が意図して編集しているものではないということを覚えさせられるとともに、聖書の深さを知って改めて喜びを感じました。最後になりますが、皆さんはクリスチャンの方、クリスチャンらしい生き方をしているでありましょうか。私たちクリスチャンの多くは主を愛すると言いながら御言葉の一節も読ます、主が私の王であると賛美しながらあまり祈ってはいません。愛する主の前でスマートフォンで遊ぶような基本が崩れた今の時代の中で、私たちは主が与えてくださった人生を生きていかなければなりません。私は主を愛するということは御言葉に従順に従い、心から主を賛美し祈りつつ歩く姿勢が自然であり基本であると思っております。今はクリスチャンとしてクリスチャンらしく生きなければならない時代、その時だと思っております。クリスチャンは真実なもの、神様を恐れ死のために生きるものであります。クリスチャンの実力はこの高い所得や高級な車で証明するものではありません。あの人はすることはちゃんとする、あの人が言うことなら本当だと言われるのが、その人の実力を証明するものではないでしょうか。ダビデの頃は主に向かっていました。誰も見ていなくても主の御前で誠実でありました。兄たちが家で休んでいるとき、彼は猛獣から羊を守り世話をしておりました。誰かがしなくてはならないことでしたが、誰もが嫌う仕事をダビデは快く行いました。私たちは上辺だけで人に見せるために行っていることがあるかもしれません。主は私たちの心をご覧になり、心を尽くして羊の世話をする人に御国を任せられるのであります。お祈りいたします。どんなに絶望的な状況でも、新しいことを行われる主に信頼します。華やかな上辺を求めるよりも、内面の光と美を失わないクリスチャンとなれますように、主の心にかなうものとして認められますように、私たち一人一人を導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。